アドベントの第2週の礼拝になりました。ろうそくが2つつきました。ろうそくの光が揺れているのを見る、皆さんはどんな気持ちになられるでしょうか。私の古い友人はろうそくを見ていると心が落ち着くのよねって、なんかいつもクリスマスの時期になるとそんなことを言ってたことを思い出します。牧師室のあの扉を開けてこう上を見ていただけるとですね、あの扉の上に小さなろうそくの絵が一つ書いてあるんですけれど、あのペンシル画というそのような絵で、以前あの美術の教師をやっていた人が、まあ、進学校で一緒になりまして、今沖縄で牧師をしているんですけど、私が絵を描いてほしいって頼んだら、じゃあろうそくを描こうって言って、ろうそくを一本一つの炎として描いてくれたんです。ろうそく、炎、どんどんどんどんこう小さくなっていくんですね。最後に消えてしまう、なくなってしまう。ここに何を見るのか、皆さんはどんなことをお感じになるでしょうか。神様の愛、神様の愛はこのろうそくのように私たちに光を届け、神様の愛は私たちに温かさを届け、そして神様の愛は私たちに何も求めないで消えていってしまうような、そのようなものがもしかしたら神様の愛なのかもしれない。私たちは神様の愛っていうと何かこういろんな形で何かをしなくちゃいけないって思ってはいないでしょうか。でも私たちが何かしようかしなかろうか、神様は私たちをとてつもなく愛していて、この命を作ったっていうその出来事の中で行く末を心配して大丈夫かなって思って、そしてまたその命が始まって終わるまでに私が責任を取るって言ってくださった方、神様の愛、私たちはまだまだ分かっていないんだろうなと思えてなりません。だからこのアドベントの時、小さなイエス・キリストというこの赤ちゃんが生まれたという喜びではなくて、神様ご自身が私たちを愛してくださったからこそイエス・キリストというその存在を与えてくださった、そのことを深く感じながらこの大事なアドベントの時を過ごしていきたいなと思ってなりません。今日のクリスマスのマイクが入ってないですか。入ってるはずですが聞こえませんか。じゃあもうちょっとマイクを近づけましょう。聞こえてきますか。大丈夫。それではもしかして続けますね。今日の今年のクリスマスのテーマは良い羊飼いといたしました。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。パレスチナの地方、肥沃な土地はあまりにも少なく、ですから羊と羊飼いによって何とか生活をしていく人たちがたくさんいたようです。先週は旧約聖書の中エゼキエル書から、散り散りになってしまったイスラエルのその民がいつか神様ご自身が働かれて、そして咲し出され連れ出戻される喜びの予言を聞きました。今日はこのご自身が私は良い羊飼いである、そのようにおっしゃられたこの主イエスがなぜこの世に来なくてはいけなかったのか、喜んで来てくださったのか、このルカによる福音書からご一緒に分かち合ってみたいと思います。徴税人や罪人が皆話を聞こうとして近寄ってくると、パリサイ派の人々や律法学者たちは文句を言います。この人たちは、この人は罪人たちを受け入れ一緒に食事をしている。 私たちは罪人っていうとどうしてもなんか警察のご厄介になるような犯罪をするような人のことを罪人というふうにイメージしてしまう。ですからこの聖書でいう罪人っていうのとはニュアンスが違うことを少し皆さんと共有したいと思います。徴税人や罪人って言われた、まず徴税人、これはですね、ローマ人との接触を避けないといられない仕事です。そしてそのローマ人というのはユダヤの社会から言えば異邦人、汚れているという一つのカテゴリーに入れる人たちでしたから、その人たちと接触をするということは徴税人も罪人、徴税人も異邦人と同じように汚れているとされていきました。そしてさらに徴税人はローマのその税金を取り立てるわけですから、自分たちでその自分の生活を支えるためにちょっとだけあるいは少し多く引く、人によってそこの自由を与えられていながら上乗せして税金を取り上げていたわけです。そうするとあいつらは上乗せして自分たちの税金を取っている、実にけしからんやつだ、そんなふうに思われて冷たい視線で見られていた人々でした。もしかしたら徴税人だってキツキツで自分の生活のために少しだけ上乗せしている人だっていたはずなんですが、なかなかそれは成り立たなかったのかもしれません。このように職業柄、礼拝を守ることができない、律法をちゃんとできない、そのような人たちはみんなこのファリサイ派と律法学者の人たちにとっては罪人というジャンルに入れてしまったわけです。ですからどうでしょう、いろんな人が罪人になってしまったんです。今日のお話の中に出てくる羊飼いも、羊をいつまでも見ていないといけませんから礼拝に出ることはできません。いろんな職業が無理、礼拝に出れない、律法が守れない、そんな中でこそ罪人という形でたくさんのレッテルを貼り、病人、礼拝に誰かに連れてきてもらわなかったら礼拝には出れないですし、障害があればまたその大変な困難が伴うでしょう。そんなこと一つ一つを入れて罪人罪人としながら、自分は清く正しく、そして律法を極めて守り、そして神様に捧げ物をし立派な、そうやって自分を正しくしようとしていた人々たちにとってはいくつもの罪人ができていきました。ですからイエスというその人が先生、ラビと神のお話をする人であれば、汚れた人と触ってはいけない彼らの考えでした。それもまた一緒に食事をする、ありえない、彼らにとってはとてもやってはいけないことをしているのがイエス様でした。しかしイエス様はどうでしょう、何度も彼らを招いて喜んで一緒に食事をされていたのが聖書の至るところに見つけることができます。なぜならイエス・キリストその方は神の無条件の恵み、愛を人々に表すためにこの世に来てくださった方だからです。律法を守ろうと思っても守れない、いわゆる罪人という人たち、その人たちを救うためにイエス様はこの世に来てくださったというわけです。ですからはっきりと言います、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くのではなく罪人を招くためである。ですから私は正しい、私は間違ってない、私は正しく生きていると思っている人たちには関係ないとまで言われるんです。少し罪人という意識が違ってきていただけたでしょうか。この罪人ということはどういうことを言うかっていうと、私たち自身なのです。私たちは自分の中で私は正しい、そんなに誰かと悪いことしてない、私たちは差別なんかしないし、私たちはそんな人を傷つけるようなことは極めて言わないようにしているとどこかで思っていやしないだろうか。 そして一方で、私はあの人の言葉で傷ついた、私はあの人によって差別されたと被害妄想は実に大きく膨らむのが私たち私です。そんな中で神様はそうじゃないよって、神様は一人一人を愛そうとしてるんだよ、神様はどんな人も救おうとする、その出来事を私たちに知らせてくださるためにこの世に来てくださったわけです。この見失った羊の例え、次になくした銀貨の例え、そしていなくなった息子の例え、これはすべて罪人の悔い改めのお話であります。まず今日の見失った羊のお話をいたしましょう。羊はドキンガンです。見える範囲が1メートル四方ぐらいだったと言われていますから、寒さの中で見えることだけが大切なのに、私たちとは随分と違ってきます。耳はとってもいいんだそうです。ですから羊飼いの声を聞き分ける、これが羊の一つの特徴と言えるでしょう。二つ目、羊はとっても臆病で気が小さい。寒さの中で互いに体温でこう温め合いながら、なんとか今日の夜を過ごそうみたいのが羊だそうです。ですから遠くで狼の声が聞こえたり、何かこう自分に危険が迫ってしまうと、もう完全に固まってしまう、これが羊だそうです。そしてそこには羊飼いがいるんです。大丈夫だよ、一人で寝ることないよ、私がいるよ、羊飼いがいるからこそ今日も寝れる、それが羊飼いです。さらに当然でしょうけれど、羊の毛はどんどんと伸びます。そして自分で伸びた毛に絡まって転がってしまうと、もう自分では決して起き上がれないのが羊です。ですから羊飼いによって適切な長さに切ってもらうことによって、やっと歩いていける、自分で転がらない、そんなドジな羊がいくらもいたようです。こうやって羊の特徴を挙げるだけで、どこか自分にも当てはまるところがある、そんなふうに思う方はたくさんいるんではないでしょうか。私自身、本当に小学校の時からドキンガンで、眼鏡がなかったらどこに行くのもつまずくし、そしてまたとっても寂しがり屋だし、そしてまた小さなことでも、もうなんてこんなことで悩んでるんだろうって人は思うんだけど、小さなことで悩んで困ったなって思ってしまうのが私自身です。よく羊に似てる、自分でも思います。だから私は羊飼いなるイエス様に出会えた自分の人生を本当に嬉しいと思います。なんてこんな方がいらしたから私は自分で生きていけるって、本当に人生の最高の出会いを神様にいただいたなって思うわけです。このように羊たちは羊飼いがいないと生きていけないんです。だから羊飼いはよく知ってるんです。一人一人の羊の名前を用意して、特に花の名前が多かったそうです。羊の名前を呼んで、大丈夫か、今日はちょっと調子が悪い、食べる量が少ない、お水ちゃんと飲んだかな、そうやって羊一人一人を見ていくわけです。そんな羊飼いの姿を思い浮かべてイエス様は言います。100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を荒れ野に残して、見失った1匹を見つけ出すまで探し歩かないだろうか、探し歩かないだろうか。イエス様は当然探すよね、探さない羊飼いなんていないよね、そんなふうに言うわけです。羊飼いはこの1匹を探すんです。1匹を探すことを優先するんです。自分の命をお救いになった、私たちの命をお作りになったその方は、一人も滅びないで永遠の命を受け継いで救いの道へと歩んでほしいと、いつもいつも願い心配し、私たちを見てくださっています。この聖書の箇所、 調べてみましたら、去年のクリスマスイブでも語っています。同じ箇所が違った光を当てると違った意味になってくる。聖書って素晴らしく違うんだ。そんなことを思いつつ、今日もまたこの箇所をメッセージさせていただいています。準備していく中で、羊っていうのはどんな性質かっていうのを何度もまた調べてみました。そしたらさらにまた羊にもう一つの性格が見つかってしまいました。羊って方向音痴なんですって。羊、自分がもう分かんなくなったらもう固まるしかないんだそうです。犬とかですね、猫はね、犬が自分のそのご主人のために戻ってきた話とか、猫が引っ越し先から前の家に戻ったとか、そういう話聞くじゃないですか。羊はまるっきしダメだそうです。もうそこにどこに行ったらいいのかが分かんないっていうのが羊だそうです。ますます羊は見失ったら、羊飼いが探さなかったらどうしようもないんだなっていうのが改めて今日の準備の中でも思いました。だから見失った羊は、羊飼いが探さなかったら生きていけないんです。死ぬしかないんです。野原に放置された羊、強い羊で日差しで息絶え絶えになって水が欲しい、喉が渇いた。野原にいる、野獣に襲われそうになるかもしれない、怖いよ、どうしよう。いても立ってもいられない羊飼いは、自分のことなんか放り投げて、とにかく探す、どうやっても探す、何とかして探す。岩畑のところでも、そしてまた危険なところも、落ちてやしないか、怪我はしていないか、そんな羊飼いの真剣さを私たちは感じなくてはいけないんでしょう。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたよ、一緒に喜ぼう、そうやって言うであろうってイエス様は言うんです。羊飼いなる主なる神は、あなたの存在を極めて尊いものとして喜んでくださる方です。見失ったら何としてでも探し出して自分の手元へと連れ戻したい、立ち返らせようと心から願う方です。なんて大きな愛だろう、なんて深く、そして人のことを考えてくださる主なる神だと思います。だからこそ主なる神はイエス・キリストをこの世に送ってくださったんです。羊は何もできません。羊飼いが近づいたら目って泣くぐらいです。でも神様は私たちを一生懸命探し出し、何とかして救い出そうとしておられるんです。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改めを必要としない99人の正しい人に勝る喜びが天にある、主イエスは言われます。ルカによる福音書の中でたびたび出ていく悔い改め、メタノイアという言葉に出会います。これは罪人がその律法違反の生活を捨てて律法を守るように正しい人になるためのことではありません。そんなふうに捉えたら、このお話はまるで意味がなくなってしまいます。悔い改め、まさしく方向転換をして神から離れてしまったその人が、神と人との関係性を修復し、そして神の愛に立ち戻る、そのことを表す言葉です。それを実現できるのは、私たちの努力だったり、私たちの信仰だったり、私たちの行動ではなく、神様の愛です。人間は年取ってくると、自分の思い通りに動けなくなって、歩くのがつらいなって思ったりします。記憶が飛んでしまって、探し物ばかりにもなっていきます。 神様の愛を受け止めるために教会に行って奉仕をして献金をしてだんだんできなくなってくるっていう自分を心配していたら、それはファリサイ派の人や律法学者たちがこうやって数え上げているのと同じです。神様の愛はあなたが何かできなくなったからって言って変わるもんではない。神様の愛はその人のその人通りに愛してくださる方です。記憶が失われて認知症になったとしても神様の愛は変わりません。動けなくなって教会に行けない、そんな状況になっても神様の愛は変わらないんです。私たちは大変だよ、羊のように目って泣くくらいでいいじゃないですか。私たちの中で神様の愛は私たちの自分の分かる範囲で限定的に考えてやしないでしょうか。神様の愛は途方もないんです。神様の愛は計り知れないんです。だからこそ動けなくなったり分かんなくなったりした人たちでも神様は共にいて励ましてくださり、御言葉を一緒に聞くことのできる友を送ってくださる約束をしてくださいます。アドベントの第2週、手術礼拝、今年最後の手術主の晩餐式を準備いたしました。皆さんの今日の朝の私の姿を見てもらいたいなと思います。三角巾で縛ってマスクをして手袋をはめ割烹着を着て、そして前の日からエタノール蒸気の中に入れておいた主の晩餐式のこのものを取り出して、そしてパンを切り容器に入れてできるだけ飛沫感染がないようにっていう準備をしてこれを用意しています。いつまで続くかなって思います。でも何とかして主の晩餐式をしたい、皆さんと主の食卓に分かち合いたい、そのことを思い準備しているんです。なぜならこの主の晩餐式はイエス様、このイエス・キリストが私たちに私の記憶として覚えていきなさいとおっしゃってくださった一つの霊典であります。そしてまた主の晩餐式は復活の主が終わりの時私たちを招き入れてくださるあの主の食卓を思い浮かべるための主の晩餐式です。だからこそ私たちはそこに喜んでパンをいただき、そしてまた主の流された血を思い浮かべる主の晩餐式を預かりたいと願うわけです。今戸口に立って心の扉を叩いておられる主イエスを心を開いてお迎えしようではありませんか。イエス様は笑顔であなたと一緒に共に食事をしたい、そのようにおいて喜んでいてくださるのです。お祈りをいたしましょう。主なる神様、皆をあがめます。私たちは羊のように怯えまどり、あなたから離れてしまう愚かなものです。しかしなお神様が探してくださって、神様が連れ戻して、神と人、人と人との関係性の中に立ち戻らせてくださることを思います。計り知れない神の愛をありがとうございます。だからこそ私たちは喜んで主を賛美したい、そのように願うのです。この祈り主イエスキリストの御名で祈ります。アーメン。